それではまず最初に、ローマ人への手紙14章1節から9節をお読みいたします。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬのなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。続きましてマタイの福音書18章21節から22節をお読みいたします。その時ペトロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍にするまでと言います。続いて出エジプト記15章1節から11節をお読みいたします。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも葦の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右手は力に輝く。主よ、あなたの右手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によってあなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを枯れ株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。敵は言った。私は追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち 誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうか。